まあ、それでですね、やっぱりその、
はい、
メールが溜まってるんですよ。
はい、ああ、ありがとうございます。
ものすごいラジオの更新自体空いてるし、で、まあ、メールを読む回もやってなかったので。
そうか、僕、イベントでお会いしてるから、そんなに間が空いてない気がしてるだけで、
はい、
結構空いてるんですよね。
なので、もう一切メールは最近、ここ1ヶ月ぐらい送られてこなくなりましたね。
ああ、申し訳ない。
もう読まないんだと思って。5月ぐらいからずっと、
はい、
まあ、5月分ぐらいから読まなくなってるんで。
はい。ああ、有識自体ですね。
はい。なので、消費していかないといけないんで、はい、これ、消化していかないといけないんで。はい、
消化なんて言っちゃダメだよ。
あ、そうですか。
はい。
カサンドラさん。
はい。
30代、女性、神奈川県の方ですね。
はい。
山梨県から神奈川県に。
あ、そうか。はい。
お久しぶりでございます。前回、ショート編の使い方がおかしいとご指摘いただいたので、我が家の学士様たる夫の添削のもと送ります。
仲いいですね。
これはあれですよ、悪魔と寝た女。はいはい、
かっけえな。
っていう大長編、
はい、
まあ半世紀を送っていただいているカサンドラさんの、まあショート編がね、
はい、
おかしかったんですよ。
うん、前回そうでしたね。
うん、
はい、
ここら辺のなんか、いちいち、反論してくるところもね。
はい。あれだなって。
なんか、いやいや、うちのリスナーって全般的にそうですよね。
そうですね。
僕がせっかく親心で教えてあげてるのに、はい、ここは違うよって。
はいはい。
いちいち何かしら変、反論してきます
ね。まあ、それだけこうね、リスナーさんとの距離が近い。
悪魔と寝た女、はいはい、第2章。ゲス学生時代の1。どんな、もうさ、どんだけこれもう続くんだろうって話ですけど。17歳2月、ショートムービーの制作が学業等で忙しく進まない。まあ、いきなりこれだけ言われても誰もっていうかその、
僕も今思い出しました。
うん。
うん、
だし、
うん、
わからない人が多いと思うんですけど、
ね。荒井秀樹の漫画っぽい話ですよね。
今それの説明の仕方もおかしいんだけど、まあ、とにかく、
はい、
女子高生の時に、うん、なんかワークショップかなんかで男の子と2人でショートムービーを作るっていう風になって、そこで初体験するんですね、
うん、
その男の子と、
うん、
それ20世紀ノスタルジャーみたいな話っていう、
はいはい、
で20世紀ノスタルジャーで通じるの通じないでしょ。
いや、僕はまあ分かります
けど、あんたは ね、はい、まあ通じるんでしょうけど、
だけどその別れたんですよね。別れてそれでセフレになりましょうみたいな話
でしたよ
ね。
そうです、そのリン太郎っていう相手が、
はい、
もともと好きだった女と、うん、もう一回アタックしたいかなっていう。
はい、はい、
はい。うん。ショートムービーの制作は学業等で忙しく進まない。あ、ちゃんとでもショートムービーの制作はやろうとはしてるんですね。
うん、うん。
林太郎が不満から暴れて自分の家の襖を破壊。かっこ、元から林太郎の家庭内暴力のため、壁に何箇所か穴はあった。
白蛇症みたいなね、これね。
もうちょっと、はい、物語っぽく話がないんですよ。全部過剰書きなんですよ。
そうですね。
まあ、それいいんですけど、面白いんですけど、それはそれで。
はい、はい。
私は、ショートムービーへの情熱の差を思い知る。で、セリフ。ごめんなさい。高校3年になるからもっと忙しい。情熱と時間がある人がいればいいね。と、私が言う。その言葉を受け、さらに暴れる、林太郎。私は上着を置いたまま夜のあぜ道を走って逃げ帰る。土が凍っていて耳が切れそうなくらい寒かった。かっこ、林太郎が車で追いかけてくると思ってそうした。かっこ閉じる。ということで、まあ、林太郎が車で追いかけては来なかった。
来なかったんですね。
うん、このメモみたいなのをさ。
とがきだよ
ね。そう。とがきっていうか、とがきっていうかメモだよね。
はい。
読まされるっていう。で、またセリフ。これは DV ではなく仕事上のトラブルだと自分に言い聞かせる。
うん、
まあ、ショートムービー制作のね、
うんうんうん、
映画作りにおけるよくあるトラブルだみたいな。
はいはい、
ちげえけどな。まあ、ただの、クソ少年少女の
、はい、
何者でもない少年少女の、ただの色恋トラブルですね。3月、林太郎から電話がある。夏木と付き合うから、これは前の凛太郎がもともと好きだった女の子ですね、
うんうんうん。
夏希と付き合うから俺の番号を消しておいて。結局さ、お前エッチしたいだけでしょ。そんなにしたきゃ遠行でもすれば。でさ、その金半分くれよ。そしたら俺めっちゃ嬉しい。
え、怖 これは土田聖輝ですね。
ああ。これ荒井秀樹よりは土田聖輝、
うんうんうん。編集王の昔のエピソードでありそう。
ありそうですね。うん、確かにあの漫画家がすごいガラッパチだった時代の。
はい、そうそうそうそう。
こんな振った女に援交させて、それのお金を半分くれと、うんうん。私は放っておいてしか発することはできなかった。別れるってスイッチを切るみたいに嫌いになるわけじゃないんだ。と思う。ちょっとブルゾンチームに行ってほしいセリフですね、
はいはい、
その後夏木と凛太郎のジャスコデートを目撃してしまう。私表に出せる彼女じゃなかったんだ。これで読み手の僕ですらよくわかんない。ジャスコではデートしてなかったんだっけ前回は。
いや、
してたよね。
してた気しますけどね。
でも、こう、そういうことじゃないでしょ、うん、この、私は表に出せる彼女はなかったんだって。う
ん、まあ、なんか見せつけられたみたいな感じだったんじゃないの。
まあ、ジャスコでデートするっていうのはオフィシャルでデートするっていう、この、うん、
このコミュニティの中だと、それが最大の、
山形県の。
そういうことなんでしょうね。
はい。
はい、
うん。もうちょっと説明してくれると、僕も別に、カサンドラさんのメールだけを読むことを職業にしてる人間ではないので、いろいろ他にも忙しいことがあるから、別に全部覚えてるわけでもないし、はい、全部フォローしてるわけでもないんで、これはカサンドラさんだけじゃなくて、
はい、
結構ね、結構そういう傾向ありますよ。う
んうん、まあ、それ
にメール送ってくる人は。
本当そうだよね、
うん。
うん。知った前提で結構みたいなって、うん、多いですよね。
まあ、それはうまくいってる例もあるんですよね。うんうん、プチ系とかオナキンとかみたいな。はい、まあ、こういうこと言うから送ってこなくなる。別に怒ってるわけじゃないからね、先生は。
はい、
先生別に、みんなのことを思って言ってるだけで、先生別に感情的に怒ってるわけじゃないから、
ね。まあでも、あれだよね、この気になった人は、じゃあ前回の。
なるほど。
をもう一回聞き直すといいよ。
そうですね。
ってことですね、はい。
うん。
アフリエイトも入るでしょ、そうしたら。
ね、皆さん誤解してると思うんですけども。ひどい流言が。蔓延してるらしいですけど。
はいはい。
私、吉田裕樹は、一切広告収入など得ていません。
はい。あ、そうなんですか。
家族の皆さんに、
はい。
この大切な家族にメッセージを伝えたいためだけにやってることですから。
はい、あ、そうか。じゃあもう無償で、もちろん無償でやってるってことです
か。もちろん。
はい。わかりました。
ただ、奴は。
はい。
奴は。バイアグラ男は闇営業をして自分だけ姑息にも金銭をかすめ取ろうとした。
いつの間にか今にさんがバイアグラ男になった。
あ、そうですよ。だって僕見ましたもん、
はい、
今にさんが置いてたセカンドバッグから、
アイコスの箱の中に、
アイコスの箱の中にバイアグラのかけらが、
はい、
多分、
はい、
まあ多分かほぼ確実に、うん、あの、奴は、バイアグラ100ミリを飲んで、階段の新花の収録に臨んだんですよ。
勃起したま
ん
ま。
ギンギンかって言いますよ。皆さん、8月何日かの放送、ご覧になってください。動かぬ証拠が、CS エンタメーティーの映像に映っていると思われます。
わかりました。続けてください。
ジャスコデートを見てしまうと、
うん、
彼じゃないんだけどね、うん、夏希と凛太郎のね、うん、かっこ夏希と凛太郎、私は幼稚園から中学まで一緒。
ああ、そう
なん、これ初めに言えよ、
ね、
なんだよこれ言えよ初めに。学年は一つ上でも名前と顔が一致する田舎コミュニティ。
ああ、なるほどね。
2000年代初頭、テレクラの規制は緩く、街のあちこちに広告が貼られていた。ゆえに山形でも年上と知り合うのはさして難しくない時代でした。あ、これ、
うん、
完全に起承転結の天の部分に行った感じがしますね、うんうん。もう恋とかめんどくさい。彼氏がいないということは自由。ちゃんと経験を積んだ人としよう。もう処女じゃないし、普通じゃなくていいや。と言い聞かせ、学校近くの公園の公衆電話から伝言ダイヤルにかけた。10円玉も、受話器を持つても汗でびちゃびちゃだった。続く。
え、終わり
終わってないんです。続く続く、
うんうんうん、
悪魔の寝た女第2章の、じゃあ第2部第2
その
編、
うんうん、
2
え、でそっからメール来てないの。
はい、
うわうわうわ、
読んでないの。読まなきゃメール来ないですよ。
はい、はい、
うちらのリスナーの 悪い癖として
これでも、
はい、
ねなんか本当天ですね
天
あ気象転結であ
、うん、はいはい
そうかまあでもあれですよねこの伝言ダイヤルとかさ、
はい、
テレクラとか、
はい、
やっぱカサンドラさんと僕多分年代ちょっと違うけど
多分でもさすがにスカッツさんが年上ですよね、うん、
だけど、
うん、
やってる子いたよね中学の時とか
ああごめんなさい僕ね、
うん、
同じ東京でも、うん、東京のチベットと言われる八王子のさらにエベレストと言われる高尾の方なんで多分普通の田舎の郊外よりもさらに田舎なんですよ、うん、僕散々、東京都民以外バカにして発言してますけど、
は
い
は
い、なぜかというとすごいコンプレックスがあってあの東京都の中のあのもう本当の山間部のもう新山幽谷のぐらいじゃないと僕より田舎の人いないんですよあの普通の山がこのカサンドラさ山形とか言って結構卑下してますけど、うんうん、多分僕より都会育ちですからね
あそうなのかな、まあ、僕ちょっとその印象が
ないいやだから、うん、まだ高校とか行けばそれは僕も、うんあの毎週原宿とか渋谷に古着買いに行ってましたけど、はい、とはいえ小学中学ってそんな遠出できないから、
うん、
スタンドバイミーの世界ですよ、はい、この街に飲み込まれて死んでいくんだなって、はい、なんとか抜け出さないとみたいな感じでもう完全にまあそういうコンプレックスすらないかな小学校とか中学校はもう完全に野山を駆け回って、
うん、
アルプスの少女ハイジみたいな子供時代を送ってました
ああの僕はねだから
そういうのは一切ない
あなるほどね、
うん
僕はあの牛込神楽坂なんですよ。
あもうあ今都心とも言いたくないけどね。ちょっと嫌な場所だしね。また
そうです、ね、
新宿の中でも。
うん、だけどねあのやっぱし中学の時にいましたよ。うん、そのそういうところにかけて遊んでる。
まあそれいるでしょうね。だって、うん、うちのかみさんと同世代だから、
うん、
もう一番そういうのが。
そうですね、
むしろ日本の歴史上でも全盛期ぐらいの頃じゃないですか、うん、高校生女子高生ブランドとかあったり
そうですねでほらそれこそさこういう何公衆電話とかにもベタベタ貼って
あったじゃないですかあった
うん、
うん、
だそんなのでさ、うん、そうありましたねそういうのねまああとね、クラスで、優等生だった子がいたんですよ、
はい、
福永さんって子がいて、はい、その子が毎回あの投稿写真っていう雑誌昔あったの知りません？
いや、ニャンツー Z クラブみたいな
あまさにあれと同じで、はい、あの投稿写真っていうね
その
雑誌があったんですけど、
はいはい、
それで迷子を街で見かけたあの女子高生みたいな盗撮してる写真
ああじゃあ福永さんが、うん、あの放蕩性に陰謀だったわけではなくて、
じゃなくて何者かに福永さんが迷子を取られてたん
ですあそうだ同じやつか多分同じやつで
多分同じやつい
い時代でしたね、うん、そんなのがまかり通る中
で、ね、でそれを
ストーカー気味のやつが写真撮って、うん、それを毎回投稿写真で雑誌にやって
ちょっと
それをまた編集部がちゃんと採用して
そう1万円とか書いてあるんですよあの掲載料
マジでか、
うん、ちゃんとそのお金くれるんですよそのアングルとかによって
はいはいちょっとエロいアングルなわけでしょ
エロじゃないです普通にこうカバンを背負って歩いてるところなんだけど
目線とか入ってんの
目線入ってないです当時
いい時代でしたね、うん、
でそれを僕はあの
はい、
僕だけがクラスで知っているってこう思って、うん、いましたね、はい、
ちょっとね金八の最近の金八の回とかでありそうですね、
あそうですね
最近がやってない
けど心の闇を抱えた
そうそうそう、ね、シーズン6とか7ぐらいの金八の回とかでありそうな
本当そうだったんですよだから
さすが新宿育ちですねさすが都心育ちさすがに高尾の山ではそんなのはなかったですね
そう唯一その投稿写真を売ってくれる古本屋さんがあったんですよ、うん
あ
うん、でそこね少年マガジンとかも2日前に出てたんで、
はいはいはい、
あのそこで毎回ね
古本屋じゃないでしょ
古本貸本屋だったんですよ
あ
貸本屋でその普通の雑誌も売ってる
みたいなはいはいはいはい、
うん、そこでよくね見てましたけどね、はい、
本当にまあ民度ってなんだかんだ言って上がってますね。
そうですね。
そういうこと聞くと。
そうですね。
さすがに、
はい、
そんなこともうしないですからね、うん、
だって本当にさそれこそあの昔ジャマールって雑誌があってさ
あったとジャマール
個人情報のさ
あれすごいよ、ね、
宝庫でしょ、
うん、
あんなのとか、
うん、
今だったら考えられないじゃないですか
だからまあ逆に言うとそこからひどい殺人とかにまでは発展しないから、
うん、
逆にだから今のはギスギスしてるのかもしれないけどね
あでもねそのジャマールも、
うん、
あの僕当時バイトしてたんで雑誌読み放題だったんですよ、
うん、
コンビニでね、
うん、
で 大学で結構ブイブイ言わしてた男のやつが、
うん、
なんかもうモテてしょうがないみたいなキャラだったやつが、うん、毎回ジャマール乗せてたんですよ。
あ、募集みたいな。
そうそうそう、
うんうん、
でそれをねやっぱ俺だけが知ってる
全然偉くないけどね、
はい、
まあまあそこら辺は今はネットにすり替わってるっていうだけの話ですよね、うん、そうですね、別に民度云々の話じゃなくて、
うん、でもねジャマールって今買おうとしても手に入らないんですよ。
ああ、やっぱり法律的に。
いやそうじゃなくてどこも扱ってないんですよ。古本屋とかにもないんですよ。
すごいメジャーな雑誌でしたけどね、うん、ジャマールなんて。
そうだ、リクルートから出してましたからね、あれ。
はいはいはい。
でだけどやっぱし昔のそういう投稿ものが僕好きなんで、
はい、
ちょっと読みたいなと思ってこの前もググったりしたんですけど、
うんうん、
売ってない
ですよ。ヤフオクとかでも出てないと。
出てないですね。
はい、でも確かにジャマールちょっと一回読み直したいですよね、うん、
だから20年前ぐらいにバンドのメンバー募集してて、うん、住所とか書いてるやつが、
うんうん、
今俺応募したいんですよ。
はいはいはい、読んだ、ジャマール読んだんですけど
ドラムやってます、やりたいですみたいなそんなのとか
一番意地が悪いですよ、ね、本当に本当にそれなんかもう嫌なやつですよ。そういうの本当に嫌なやつですから
ね、はい、まあでもね本当あのちょっとジャマール持ってる人がいたらねぜひ見たいなと思って
ジャマール5章大事に持ってる時点に心の闇抱えてるって思いますけど、
ね、まあでもカサンドラさんね次も楽しみですね。
そうですね、
はい、
はい、またもうすぐ送ってきてくださいね、
はい、
ね、はい、あとバリタチさん、
はい、
関西の
ゲイの人ですね、ホモの人ですね。
なぜ、バリタチになったかの、
はい、
反省
僕あの収録して以来初めて思い出しました、
は
い、
あ、そうですよね、
はいはい、
カサンドラさんはちなみになぜあのド M になったかっていう話ですからね。
あ、 M なんだあの人。
だってご主人様をいかにして見つけられたかっていう。
そうかそうか。
皆さんあの、まあ、オナキンさんもそうですけど、うん、なぜ自分の性癖がこうなかったかっていうのの懺悔室みたいに、はい、利用されてますけど、すね、このラジオが、
うん
うんうん、ちゃんと人に聞かせるものだっていうことをね、
はい、
あのまあ、皆さん分かってらっしゃいますけどね、はい、まあ、ちゃんと読ませる文章を書いてますけど、
はい、じゃあバリタチさんは、
バリタチさんの、はい、これも大長編なんだまだまだ終わんないですからねこれ、はい、これまでも長い、
うん、
あら前振りが、うん、前振りというか前回までのいろんなね、はい、経過があって、はいはい、そのサウナ型の発展場に行ったんですよ ね、
う
ん、映画館に一回行って、はい、なんか空振りで、うん、サウナ型の発展場に行ってで、結構やばかったっていう話が終わってるところですよね、
うん
うん、で、まあそういうのがありました。その続きの前に補足の説明ですが、
はい、
サウナ型の発展場は風呂やサウナがありそこで軽くする人もいますが布団が敷いてある仮眠スペースがあり主にそこでエッチをします。まあなんとなくそれは知ってます、僕も噂では、
はい、
広さはかなり広いスペースもあれば、うん、半分個室みたいに区切られているところもあり様々です。で、前回は大阪のサウナ型の発展場の混んでる時間帯に行き、野球選手の山本昌美の人が受けのケツを掘りながらキスをしてきたところからの続きです。さっきそこで終わったんですよ、
はい、
あの山本昌がどっかよくわかんない、
うん、
あの芸のケツを掘りながら、
はい、
バリタチさん、バリタチさんにキスをしてきたところで終わったんです、
うんうんう
ん、確かに、
はい、
乱行状態で山本正美がケツを掘りながら僕にブチュブチュとキスをしつけたんですか。途中でキスするのをやめケツを掘るのに集中したので僕はタチの隣で何もしてない状態になりました。ちょっと乱行から離れたところではただ見てるだけの人もいるんですがケツ交尾をしているタチの隣にいたので、うん、気まずいなぁと思って何かしようと思って乱行で他の人がやってることを試しにしてみました。まあ、それは何かっていうと、ケツを掘ってる山本正二の乳首を、さわ、さわっと優しく触ってみると、さわ、さわって擬音初めて聞いたら、山本正二は、あと少し感じた様子でした。反応が良かったので、続けて乳首を優しく触ったり、少し強めにつねったりすると、山本正二は、ケツを掘りながら目をつぶり、体をビクンビクンさせたり、トローンとした顔でこちらを見てきました。僕は、ケツを掘るたちって、乳首とかは全く感じないんだろうな、と思ったので、少し驚きました。なんなのこの作文。 この、はい、作文っぽい文体と相まって内容の
もうめちゃめちゃ
ゲスさと、
ね、逆にやばいよね。
ね、
うん、
もしかしたらケツも感じるのかなとケツを触って優しく穴を触ってみました。すると山本正にはえと言って少し驚いて僕の腕を掴んでケツから離して僕の耳元に小声で今はダメやでと何か含みを持たせた感じで言ってきました。僕は今はという意味がよくわからずその時は適当な反応をしました。しばらくして山本正美が受けのケツから抜いて乱行の場所から離れていったんですが離れていくときに僕にすぐ準備するからあれ用意してるんと聞いてきました。僕は準備もあれも全く意味がわからなかったのでえっと言ってキョトンとした顔になりました。かわいいね。
かわいい。かわいい。
すると山本正美はケラケラと笑って了解ちょっと待っててな他の人とやったらあかんでと言って僕の頭をなでなでして去っていきました。ま、待っててとは言われたんですが準備やあれと連発して準備やあれと連発されても意味のわからないこと言われたので待っててというのもどこか特定の場所で待つなど他の意味があるのか準備というのはどれくらいの時間がかかるのかあれとは何なのか待ってなくても持ってなくてもあれを持ってなくても大丈夫なのかいろいろ考えました。真面目真面目。その隣では痛いちょっとゆっくり入れてやああそうあそこはちょっと気持ちいいなど大きめの声でやってるのでかなりうるさかったんですが山本正美と別れた場所の近くでとりあえず壁にもたれて待っていました。次のメールへ。あの、割立さんの特徴として、はい、なぜかメールを2回に分けるっていう。大して長い文章、はい、もっと長い文章を1つのメールで送ってくる人たくさんいるんですけど、う, ん、うちの。
これは来てるん
ですね。リスナー。
来てます。ああ、嬉しい嬉しい。
いやいや、だからそういうことじゃないんですよ。うん、だから、次回と続く。
続くじゃなくて、2通来る、
ね。2通同時に送ってきます。
はい。
割立さんの特徴としてね。前のメールの続き。いい、分かってるよ。しばらくすると、山本正人の人が待ってて、
お待たせ
ちゃんと待ててくれてんなとギューッと抱きついてきました。その時は気づかなかったんですが今思えば山本正美は僕との初めのやりとりで僕があまり知識がない初心者というのが分かり、うん、年の差もあってか頭を撫でたり少し上から目線だけど優しく言ったり僕を弟みたいな感じで接してきました。はいこっち行こうかと僕の手をつないで二人で寝るくらいのスペースに仕切られたところに行きました。ちょっとキスをして横になり抱き合いながら君あんまり経験ないやろ俺のこと掘りたいんやんな宮本まさにでタチじゃないのかね
掘りたいってことはされる方か
受けの方
です
ね、うん、両頭使いか、
うん、
山本まさにはなど他にもいろいろ聞いてきました。その質問の中で君何歳と聞かれ、当時20歳くらいだったので、そう答えると、若いとは思ったけど、そんな若いんや。
驚きすぎだ。
と、妙にテンションが上がったのが印象的でした。うん、山本さんには、その高いテンションで、俺な、普段は立ち寄りのリバーやけど、つまりリバーっていうのは、竹と、立ちと受けが両方できる人って。両頭使いって僕さっき言って、うんうんうん、それをリバーって言うんですね。リバーシブルのリバーでしょうね、多分。普段は立ち寄りのリバーやけど、あ、今日は立ちの気分やったんだけど、君にね、ケツ穴をいじられて、受けのモード入ってと、興奮気味に言ってきました。そして、君な、これからケツ掘る立ちやっていきたいんやったら、これからケツ掘る立ちやっていきたいんやったら、ぜひやってほしいことがあるねん。うん、はじめは嫌やと思うけど、君みたいな人にやってほしいねん。と言って、予想外のことを言ってきました。
何？
途中ですが、続きは次回に書きます。
ふざけんなよ。何？これすっごい海外ドラマ方式だよね。
これからケツ掘るたちをやっていきたいんやったら、ぜひやってほしいこと。
なんだろう。え？
うん。
いやだって、ケツ掘るたちってことは、
まあたち、普通のたちですよ。
入れるってことだよね。
そうそうそう。
お尻に入れるってことですよね。
そうそう。
え、なんだろう何を。 なんだろ
う。初めは嫌やと思う、嫌やと思うけど、うん、君みたいな人にはぜひやってほしいね。
真珠とか違うか。
その場ではいらないでしょ、だってそれは。
そうか。
手術が必要ですから。
なんすかね、面白いですね、これ。でもさ、こういうのって前も僕聞いたかもしれないけど、
はい、
施設としてこれは取り締まらないの、この施設の人が。
ああ、黙認ですね。てか黙認してるからこそこういう施設が
成り立ってるってことで、逆にお客さんが、うんうん、面白いね、そういうのね。
はい、追記、
はい、
追記ですが、山本正二の会話の中で僕から準備やあれとは何なのかと質問しました。準備というのは、ケツを掘られる受けの方は、ケツの直腸にお湯や干腸などを入れて、きれいにすることらしく、ああ、準備まだやね、みたいな、そういうことか。気にしないで準備しない人もいるけど、エチケットのためにやるそうです。うん。あれというのは、複数のことを言っていて、いや、そうか。
それは。ゴムのことだと思ってた。
でね、
うん、うん。
うん。まず、ケツを掘る、複数のことじゃない、複数人ってわけじゃなくて、いろんな意味のことを言っていて、
なるほどね、うん、
まず、ケツを掘るときの、寒骨油のオイル。
寒骨油って何？
潤滑油。
潤滑油のオイル。
うん、
ああ、わかった。あれだ。ローション的なやつ。
的な、ペペみたいなね。うんうんうん、これも、ケチって、唾で代用する人もいますが、
絶対やればそんなの。
唾だと臭いし、ぬるぬる感が少なくて、痛いらしいです。もう一つは、エッチの時に使う、現在は規制されてるけど、15年くらい前は全く禁止されていない、ゲイの人は一般的に持ってたものです。合法ドラッグ的な、
かな
もんですかね。か
ハルシオンだ、そういうやつ。
ハルシオンじゃないでしょ。あれでしょ、あれなんかまだ禁止されてなかった。大塩学ぶがやってた。
MDAD。
で、あれ禁止されてなかった時あったよね。
ああ、まあ、そういうやつか、
うん。うん。
合成麻薬みたいなですね。
うん。
うん、
これは詳しく言えないので、ご想像にお任せします。はい、あと、菅津さんが言ってた、ケツを掘るとき、生かゴムかというのは、男女のエッチと同じで、きっちりとゴムをする人もいれば、生でやりたがる人もいます。
あ、そうなんだ。
うん。それと、この発展場の場所については、詳しくは言えませんが、次回、多少ですが、説明します。それでは今後も配信楽しみにしてます。
ありがとうございます。質問にも答えていただいて。
だからもうこれとは違うことってことですよね。ケツ掘るたちになるんやったら君にやってもらいたいことがあるんやって。
そうだよね。だから生でしろとかってことでもないわけだ。なんかがあるってことだよね。
なんかがあるってことですよね。うん。うん、特殊な何かが。
なんか、腕を入れるとかじゃない。
それは逆に山本正人のケツを広げる。うんうんように開発することであって、
うん、
全くバリたちの身体には影響ないですよね。
なんでしょうね、気になりますね、
うん。うん、テクニック的なことなのか、うん、身体改造、
うん、
開発的なことなのか、
はいはい。すごいね、なんかみんないろんな経験をしてるんですね。
そうですね。そうやってなぜかこのラジオを聞いてルーリスターになっているという。
うん。
うん
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、まあ、じゃあ、早く送ってきてください。じゃあ、最後のメール行きましょうか。
うん。
これ、初めての方ですね。サキスポさん。はい。女性の方ですね。
はい。
20代女性の方です。吉田会長、今井さん、はじめまして。サキスポです。初めてメールさせていただきます。今回は私の友人 A の話を聞いてほしくメールをいたしました。オカルト的な怪談ではない。のですが、
はい、
怖いと感じた話です。私の友人 A、過去女性は大学の近くで一人暮らしをしていました。A がある日一緒にお昼を食べているときに深刻そうな顔で、うん、実はさ、一昨日鍵をなくしたんだよね。まあその日は管理会社の人に鍵を貸してもらえたから問題なかったんだけど、でもね、次の日学校から帰ってきたら、カバンの中に普通に自分の鍵が入ったの、うん、不思議なのが一昨日のカバンと昨日のカバンは違うんだよねと話してきました。私はその話を聞いたとき、え、それって誰かが一昨日盗んで昨日返したってことじゃと思いました。彼女もその疑いがあったので相談したのだと思います。そこで私は強めに絶対鍵変えた方がいいよ と言うと彼女もそうだよね、危ないよね、もうすぐ夏休みで実家に帰るから親にお金の相談してみると言っていました。のんきですね、うん、そのもう一刻も早く帰らなきゃ、そんなの。それからすぐ夏休みになって A は就活のため夏休みは実家で過ごしました。あ、実家の方で就職すると、ね、新学期始まり、久しぶりに私と A と友人 B と3人で A の家で DVD 鑑賞会をしようということになりました。皆でお菓子やジュースを買って A の家に行きました。 A は買ってきたお菓子やジュースを用意して、私と B は DVD をセットしていた。まあ、その時のことです。 B が、サキちゃん、あ、これサキスポさんの話ですね、うん、サキちゃん、これとカーペットを指さしてます。ん？ってよく見るとカーペットの間にパラパラと爪のようなものが落ちていました。
こわ。
拾ってみると足の爪でした。私はゾッとしました。なぜなら A はネイルサロンに行くのはかなり好きで、足の爪も年中綺麗にしているからです。落ちていた爪は横に長く赤もついていて、男性のものだなと思いました。かっこ A の男嫌いは筋金入りで、彼氏の可能性は断じてありません。まあ、それもちょっとどうかなと思う。まあまあ、まあまあまあまあ、でもそういう人もいますからね。確かにね。この爪を受け入れられない私と B は何も見なかったことにしました。本人には言えないので、その日はそのまま DVD 鑑賞をしました。途中、A がさりげなく、実家から帰ってきて部屋に入ったらテレビがついてて焦ったよと言っていたことは一生忘れません。
うん、
怖いね。それから A が犯罪に巻き込まれるようなことはなく、
うん、
4年生の春無事に卒業できました。かっこ最後まで鍵は変えていなかったようです。彼女の危機管理にも少し引きました、
うん、
じゃあそのストーカー天国だったのって感じだよね。
そうですよね。
しかし今年に入って、
うん、
就職して地元に帰った A から同じ学部だったキムオタ D が、もう男ってことですね、うん、D 君がある日職場の近くのコンビニで突然、僕はこっちで就職したんだけど A ちゃんどこ住んでるの？と話しかけてきた。だけど D 君って実家都内じゃなかった？
え、怖っ。
とメールが来ました。そのキモオタ D というのは、私があいつが部屋の鍵を盗んだんだと怪しく思っていた男で、
うん、
なんとわざわざ A の地元で就職していたのです。最近も同じコンビニで話しかけられて、遊びに行こうと言われたのをすいません、ね、ちょっと悪意があって、ね、と言われたのを断ったら、どこに住んでんの？と脈絡のないことを聞かれて怖かったと言っていました。かっこ笑い。いや、かっこ笑いじゃねえだろ。A の鍵はそもそも盗まれたのか、D はなぜ A の地元で就職したのか、それは不明ですが、なんだか気持ちが悪かったです。話は以上になります。長文乱文失礼しました。またメール送らせていただきます。
ああ、これ怖いですね。
これはだから今に3回じゃなくて、ちょっと菅田さんと読もうかなと思いまして。
こういうのってさ、なんか、ね、まあ、例えばドラマとしたらありがちな話だけど、日常で実際の話として聞くと、怖いよね、
はい、うん。あなたのことはそれほどみたいな。
うん。
ああいう。
まあ、あんまり僕、ちょっと。
穴それ見てないですか？穴それ。
見てないです。はい。まあ、なんとなく伝わりますけどね。
はい、
あのね、僕のうちの、僕の玄関の前に、
うん、
昨日の話ですよ。
はい。
玄関の前に、
はい、
ピーナッツが大量に落ちたんですよ。
それは単純にあなたの家の前で元カノがピーナッツ大量に食べたってだけの話でしょ。
あのすいません、誤解を招くような、
あ、はい、
聞く人が嫌な気持ちになるようなこと言わないでくださいよ。
はい、
じゃなくて、
うん、
なんか、まあ、うちの前っていうかね、うちのと隣のうちの間ぐらいのとこに、
うん、
あのピーナッツが落ちたんです
よ。何個ぐらい？
20個ぐらい。
いや、やばいな。やばいな。それやばいな。俺なんか、一個ぐらい落ちててなんか考えすぎでよ。
違う違う違う
違う。違うん
ですよ。20個は
やばいな。
ちょっとね、昨日だからそれツイッターに上げようと思ったんだけど、
うん、
逆にそれを真剣に撮る人っているじゃん。こっちは面白く、 ちょっと怖いみたいな感じで送っても、
あの僕まさにサキスポちゃんと A ちゃんの関係と同じく、うん、お前それ真剣に危機を感じた方がいいぞって。
いや、ま、あのね、厳密に言うと僕の家と隣の家の間のところなんですよ。で、僕の家の前ピンポイントじゃないんですけど、うん、でもやっぱし何かしらこうね、まあポリポリ食べてた人がたまたまそこで転んでね
20個の
ピーナッツを落としてしまったのかなって思ったりとか、うん、
でもメッセージだとしたら何のメッセージなの、
まあ、もしくはその僕 の, あのマンションに の, あの管理人、僕の秘密を知ってる管理人が、
はい、
すれ違うとメガネって言ってくる管理人のおじいさんがいるんですけど、うんうん、そいつが何らかのメッセージをこう、
まあ、山梨に住んだ時もそういう嫌がらせ受けてましたもんね
そうですね、はい、だからまあそういうのかなって思ったりしてるんですけど、はい、でもね、それは D 君、そのメールの話ね、
うん、
は D 君なんですかね、やっぱしね、
まあとりあえず D 君が都内、うん、東京都出身なのに、うん、なぜか、まあ、A ちゃんがどこ出身か分かんないけど、うん、地元に帰って就職してたっていう、うん、ただ僕ねちょっと気になるのが、うん、これ僕の、まあ、リスナーの方のことを悪く言いたくないんですけど、はいはいはい、なんかリスナーの人特有の変なイニシャルの使い方って A ちゃん B ちゃんが出てきてなぜ D 君なのかっていうのが
そう、ね、そう、
前もあったよね、
うん、
Y 君とかさ、うん、それ A 君 B 君 C 君にしたのに、なんかなんかなんだっけ WXY みたいな、わけのわかんない
そうですね、
並びになってたりとかして、うんうんうん、A、B ときてなんで D なのかっていう、うん、そこから言うと、もしね、その D 君は都内出身なのおかしいとは言ってるけど、うん、A ちゃんの実家が横浜とか、
そうだね、
あの、うん、千葉市とかね、
うんうんうん、
まあ、それこそ甲府とか、
はいはいはい、
だったら、まあ、大しておかしい話じゃない。うんうん、まだね、ごめんなさい、サキスポさんのことはね、よく知らないんで、はい、
うん、
もしかしたらサキスポが C だから、
ね。そうですね。うん、
ただ、サキスポのイニシャルは S だけどね。それを C だと思って、D 君にしたのかもしれないけど。
うん、まあでもね、怖い話だよね、
こう思って ね、うんうん。気持ち悪い気持ち悪い。ただもうリアルですよね、確かに。足の
爪を切るっていうのがさ、切ったんだろうね。ね、まあそこでね。
だからなんか本当に呪術と同じ発想ですよね。自分の体の一部を残しておきたかったってことですよね。逆にほら、爪を持ち帰るとか、
はい、
だったらまだわかるよ。ゴミ漁ってね。わ、まあね、
うんうん、
かるよ
っても。紫百郎的な。
なあ、うんうん、確かにそのストーカーの怖いので、持っていかれる、泥棒されるよりも、置いておかれるって怖いですよね。
そうですね。
だからあれで、引田天功なんかそうですよね。
なんですか？
だからあの、キム・ジョンルにストーカーされたじゃないですか。
はいはいはいはい、あ、僕、詳しくは知らないんですけど、
あのだから今の、ジョンナムのお父さん、
うんうんうん、
ジョンイルにストーカーされてて、うん、で、盗まれたわけじゃないですか。
はい、
明らかに北朝鮮情報部員みたいなやつが部屋に入ったんだけど、うんうんうん、何にも盗まれてなくて、代わりにミッキーマウスのぬいぐるみが置いてあった。
怖っ。怖いですね、それ、うん、
あ。そっちの方が怖かったって、あの、北天狗ってあれですよ。二代目の方ですよ、
うんうん。
あの、おじさんの方じゃないですよ。
うん、わかります。
女性の方ですよ。
わかりますよ。あの、甲府に事務所あるんですよね。そうなんだ。
いらない知識ありがとうございます。はい、まあ、いらない知識しかないですけどね、このラジオ。
あ、
それを思い出しましたね。ね、うん、足の爪でも、で赤がつい、横に長いって確かにこれ、うんうん、これ、リアリティありません、
ね、
ね、サキスポさんですね、その怖い方です、その横に長いところ僕ゾッとしました、ね、
うんうん、まあね、何もなければいいですけどね、これから先ね、
だからちょっとね、うん、
まあでもドラマだったら D 君は
実は
守るために近くにいたパターンです、
うん、行き別れのお兄さんとか ね、
もうね、
本当のストーカーがまた別にいて、
そう、うんうん、そんな感じですよね、うんうん、まあ何もないことをお祈りしますけれども、また何かあったらね、ぜひ
何もなければいいんですけど、
はい
はいはい、といったところですかね、
はい、
お便りは、何か言い残したことは あるか。
いや、なんか、LINE がたくさん来てるんで、そろそろ。
ああ。
そろそろ帰ります。
そうですか。なるほど。ああ、もう本当になんかあれですね。ガモン先生といい、菅田先生といい。
はい。
なんか、よく、ラジオ収録中に携帯にいろいろ連絡入る人ですね。
はい、
はい。
大丈夫です。
わかりました。はい。はい、
なんか、あれですか、告知。
だから本が、一行怪談が、だから今発売、新刊で発売中で、はい、もうちょっとしたら、怪談現場東海道中っていうのが、新刊が発売で、はい、まあ、イベントもあるのかな、よくわかんない。
この前、うちの近所に、オカルトスポット探訪ナビ売ってました。
ホラースポット探
訪ナビ。ああ、それ、売ってました。
はい、ああ、また売ってるんですね。
うん、
2年ぐらい前の本ですよね、うん、あれね。
ありました。
じゃあ夏にまた増刷してんのかな。
いや、
夏に向けて。
そう、多分そういう感じじゃなかったんで、
うん、
でもあって、あの本細かいね。
そうそう、うん、細かい
字、あの写真と字の密度ね、うん、
あの全体マップ図、
安くね、
安い安い、600円とかだね。
ね、うん、
あの全体図マップの見るとすごい狂気みたいな、うん、あの異様に百何十箇所とか日本地図にものすごい細かい、でしかもちゃんとピンポイントで刺してるんで、なんか本当すっごいちっちゃい針をブツブツブツブツって空間恐怖症みたいに刺してるみたいな、もう狂気を感じさせるような全体図マップになってるんで、
まあでもね、
その、まあ、デザイナーの人に修正とか言われても絶対やりませんって怒られましたから。
まあでもね、それにあれ負けず劣らず、この東海道中も密度濃いんでしょ、
うん、もちろん、
うん、
もちろん、
まあ、あと一行階段ももうああいう感じですよ
ね、うん、一行階段は密度は薄いですよ、
うん、逆に行間が読めないですもんね。
そうです、行間ってはないです
か、ないからね、
ないです、
うんうん、楽しみですね、
はい、
はい、
なんか、あ、だからさ、ほら、ゴローデラックスとかに、
うん、はいはいはい、はい、
応募してる
っていう、富山えりさんの
出
て
る
やつでしょ、
富山えりさんちゃんに読んでほしいから。
これ面白い。
これ面白い。
似てないな。
似てないな。ちょっとあれは男は真似するのは無理ですよ。
そうですね。うん。あの、五郎ちゃんとかも結構興味持ちそうです
ね。そうですね。
一行でこれゾッとしましたね。うん、はい。まあ、それを目指して。
なんかね、応募できるみたいですよ。五郎デラックスのなんか気になる本みたいな。
あ、
ホームページから。
へぇー。
で、なんか、つい本当に、1、2時間前に、かみさんに言われました。
うん、あ、そう、ね。え、じゃあ自分で送ればいいじゃないですか。
それはさすがに恥ずかしいですよね。あの、
はい、
一番恥ずかしいことですね。ウィキペディアの自分の項目を自分で作るというのの次に恥ずかしいですね。
うんうん、
人間の一番恥ずかしい行為って、ウィキペディアの自分の項目を自分で作成することが一番恥ずかしい行為だと思って、その次ぐらいに恥ずかしいですよね。
あれ、何割ぐらいの人がやってんだろう。結構やってると思うんだ俺。
いやいや、そんな、まさか。そんな、日本人はもっと誇り高い民族だと思いますよ。
はい、
うん、
まあそう信じましょう、
うん、
ね、はい、じゃあとりあえずゴローデラックスに、じゃあ読みたい本あれば送ればいいんじゃないですかって。
いや、それは僕は言いません、
はい、
もし本当にそう思うんだったら。
そうですね、
はい
はい、は
い。いや、本当やめて。いや、違う、違う。てか、何が言いたいかというと、本当に、
うん、
まあ、本当嫌なやつだと思われるかもしれないけど、可能性としては普通にあるじゃないですか。
まあ、そうです、ね。
ゴローデラックスで一行怪談が取り上げられる。
うんうん、
で、俺が、
まあね、
それが、うん、それが、本当に、純粋にそうなってんのに、
うん、
俺がこうやって募集したからみたいなことになるのが嫌なの。
そうね。
なぜかというと、割と取り上げられる可能性があるっていう自信があるから。
うんうんうんうん、まあでもあれは確かにそうだと思う。だってギョッとすんじゃん、最初のこう開いた時とかのさ、うん、え、これっていう感じも含めて、だからまあそうですね。
ああ言わなきゃよかった。なんかこれでさ、本当にさ、ピュアに取り上げられてんのにさ、俺が組織票を集めてみたいな。
そうですね、
こと言うでしょ、どうせ、
うんうんうん、そうですね、わかりました。じゃあ切っていいですよ、別に。
はい、じゃあ切りますよ、もう。
はい、
やめてくださいね。
お疲れ様です。はい、
やめろよ、ゴローデラックスに送るなよ、はい、やめろよな。